それでは続いてましてメッセージに移らせていただきます、今日のメッセージの中心となりますまず聖書の箇所を朗読していただきます。第一ヨハネ5章の13節から21節まで。第一ヨハネ5章の13節から21節をおしまいに朗読していただき、続きまして、御子を持つ者は命を持つと題して藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。それではお願いします。
ヨハネの手紙第1、5章から13、21節までお読みします。神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ。これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしていると分かります。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら、神に求めなさい。そうすれば神はその人に命を与えてくださいます。これは死に至らない罪を犯している人たちの場合です。しかし死に至る罪があります。これについては、願うようにとは言いません。不義はすべて罪ですが、死に至らない罪もあります。神から生まれた者は皆罪を犯さないこと、神から生まれた方がその人を守っておられ、悪い者はその人に触れることができないことを私たちは知っています。私たちは神に属していますが、世全体は悪い者の支配下にあることを私たちは知っています。また神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ真の神、永遠の命です。子供たち、偶像から自分を守りなさい。以上です。
では一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、10月最後の主の日の朝、共に集められて礼拝できる幸いと特権を感謝いたします。神様の恵みはこの全地に満ちていて、確かに現実は戦争や疫病やまたさまざまな分断といったこの時代のキーワードが使われますけれども、その中で取り込まれることなく、あなたを見上げ、天を見上げて、イエス様が開いてくださったこの命の門を通りながら、与えられている恵みを人々に分かち合っていくことができるように、そしてさらに命に満たされて祝福のもとへとなっていけるように祝福してください。御言葉を語る者、聞く者、共にあなたを見上げます。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今読んでいただいたこのヨハネの手紙第1の5章、今日は13節から読んでいただきましたが、その前の節12節に、御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていませんと語られています。私たちクリスチャンは御子イエス・キリストを持っている。そして御子を持つ者は命といっても、肉体の命ではなくて永遠の命を持っている。それを皆さんは信じていますか？確信がありますか？はい、素晴らしい返事が返ってきました。今から10年前、NHK のクローズアップ現代という番組の中で、山崎豊子、小説家ですけれども、彼女が書いた大地の子という、その小説が取り上げられて、そして山崎豊子の、コメントがそこで紹介されていたわけです。中国大陸のそこここで自分が日本人であることも分からず、小学校にも行かせてもらえず、牛馬のごとく、牛馬のごとく酷使されているのが 本当の戦争孤児です。私はこれまでいろいろな取材をしましたが、泣きながら取材したのは初めてです。敗戦で置き去りにされた子どもたちが、その幼い背に大人たちの罪の悪行を一身に背負わされて、日本人のバカ者とか日本帝国主義の民といじめられ耐えてきた事実、日本の現在の繁栄は戦争孤児の上に成り立っているものであることを知ってほしいです。第一の子だけは私は命を懸けて書いてまいりました。まあ、そんなコメントが紹介された番組でした。ところがせっかく帰ってきた日本に帰ってきたその戦争孤児たちのさらなる苦しみというのは、紹介された親だと紹介されたその親が本当に自分の親かどうかが分からなかったということでした。今であれば DNA 鑑定で分かるわけですけども、当時はそれがなく、また資料や手がかりもない中で、まあ、ただ一方的にこの人たちがあなたの両親ですよと言われてもすぐにピンと来なかったわけですね。親かもしれないが確信が持てないという状況の中にしばらく彼らは置かれたわけです。まあ、日が経つにつれて、まあ、親子の絆あるいは交わりというものは回復していったと思いますけれども、では私たちクリスチャンは自分が天の父なる神の子供であるという自覚、そしてそれが確信となっているだろうか。日々の生活の中で、まあ、忙しさに紛れるということもあるかもしれませんが、自分は神の子であるというアイデンティティ、自分は何者であるかというその一番大事な部分で確信を持っているかということが問われるわけですね。そこでヨハネはこの5章の14節で、神に対して私たちが抱いている確信という言葉を使っています。私たちが神様に対して抱いている確信、それが揺らぐこともない、なくはないということ。そして当時のこの手紙を読んだクリスチャンたちの中には、迷っている、不確かな信仰生活を送っているということがあったわけですね。異端もたくさん教会の中に入ってきました。ですから惑わされる人たちがいたんです。そこで確信を持てるようにヨハネはこの手紙を書きました。第一に御子を持つ者は永遠の命を持つというポイントで見ていきますが、まあ、今日車で来られた方はたくさんいますけれども、油がなければガソリンがなければ、まあ、今私が乗っている車は軽油ですけれども、油がなければ車は走りません。そして命がなければ人は生きられない。単純なことですけれども、しかし私たちの肉体の命には限りがある。ところが、イエス様を信じる者は、御子を持つ者は永遠の命を持つと語っているわけです。じゃあそれをどうやって私たちは知ることができるのか。物質だったら触れば分かるわけですね。見えるものであれば視覚で確認できるわけです。ところが目に見えないもの、霊的なものをどうやって私たちは分かることができるのか。そこでヨハネはこの手紙の一章一節で私たちが、まあ、そこを開いてもいいと思いますが、この手紙の一章一節で初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉についてと書き出しています。まあヨハネだからね、イエス様と3年半一緒に過ごしました。イエス様と話しました。イエス様に触れました。食事しました。だからこういうことが書けるんだと私たちは思ってしまいますが、2000年後の私たちはヨハネと同じようにイエス様のことが分かるだろうかと疑問が湧いてくるんです。しかしヨハネよりももっと確かに 確実に私たちはイエス様を知ることができる。なぜならばイエス様の御霊である聖霊が私たちのうちに来られて、真理の御霊が、啓示の御霊が私たちの心の目を開いてくださる啓示の御霊がおられるので、手で触らなくても、この目で視覚的に見なくてもイエス様のことが分かる、そんな存在なんですね、クリスチャンというのは。で、神様はさらに3つのこととして私たちに分からせてくださると7節8節に記しています。3つのものが証しをします。御霊と水と血です。この3つは一致していますと書いています。水によってイエス・キリストは来られた。この水とはイエス様がヨルダン川で洗礼を受けられたことを意味していますね。神が人となられて、その方が私たちと同じ立場に立つために罪人が受けるバプテスマを、洗礼を受けたということです。そして血というのは十字架で釘付けられ、槍で突き刺されて血を流された、私たちの罪を許すために血を流されたことを意味しています。そのことによって罪の許しが完全に信じる者に届けられることができるようになりました。それでも2000年前の出来事ですから、わからないという人もいるでしょう。しかしイエス様を、私たちが罪を悔い改めてイエス様を信じたときに与えられた、来てくださった御霊が、そのことを私たちの魂に確信させてくださる助け主であるというわけです。この御霊と水と血によって私たちはイエス様が私の中におられる、そしてそのイエス様が永遠の命なので、私たちは命を持っていると確信できるわけです。納得ですか？神様はいつも何かを私たちに紹介するときに、2人か2人、3人の証人を立てて、確かだということを教えてくださる方で、それが旧約聖書にも、またイエス様もそのことを教えられました。そうですね。聞き入れなければ他に1人か2人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが2人または3人の証人の口によって確定されるようになるためであると。それでヨハネも3つのものを紹介しているわけです。さて、クリスマスが近づいていますが、なかなか、今年は70周年の記念事業があったこともあり、毎年のことですが、押し迫ってからクリスマスのことを考えるのが恒例になってしまっていますが、クリスマスは私たちが神様からの贈り物を受ける時と言えますね、プレゼント。で、ヨハネの3章16節、これを一緒に読みたいと思いますが、よろしいでしょうか。3、はい。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様が一人子を与えてくださった、その目的は私たちが永遠の命を持つためであると書かれています。信じる者が永遠の命を持つという約束ですね。その命はイエス様のうちにあり、それが5章の11節に書いてあります。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命が御子のうちにあるということです。はっきりと語っています。で、その永遠の命は使えばなくなるものだと言ったら、語弊があります。でも使わなければ あるのかないのかさえわからないということになりかねません。そこでこの永遠の命を持っているということを確信し、さらにそれを豊かに、成長ということを目指していくためには、御父と御子とイエス様と交わることなんだと、ヨハネは一章の三節で述べています。ヨハネのこの手紙の一章三節ですね。私たちが見たことを聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりですとはっきりと語られています。皆さんは信仰生活の中で天のお父様とイエス様と祈りを通して聖書の御言葉を読むことによって交わりを持っているわけです。そしてクリスチャン同士の交わりを通して自分の一人の視点では方向では全てのことが見通せないので、気がつけないので、いろんな兄弟姉妹との交わりを通していろんな角度からこの御言葉がこういう意味だということを、自分はこういうことを教えられたということを分かち合うことによって立体的に深くイエス様のことを知ることができるわけですね。今回牧師の研修会でもそういう分かち合いの小グループが設けられて、いたことを牧師人が明かししてくれましたけれども、私は隣の31グループだったんですね。で、32グループの家内のグループがその発表の時の、準備の中でこう楽しくやってるのを見て羨ましく思って見ていたんですが、私たちには当たらなかったんです。一応準備をしたんですよ。で、一人の方に、このことをまとめて発表してくださいと言って、私たちは知らぬふりして待っていたんですけども、当たらなくてよかったなと思う反面、当たっていたらこういうことを私は突発的にやろうかなってちょっと魂胆を持っていたんですが、それは置いときまして、本当に家内のグループは楽しい、見ていて楽しかったんですね。もう爆笑の渦でした。で、泣いてる人もいました。テレビに出たら結構受けたかもしれない、そんな内容の発表だったわけですが、天のお父様とイエス様と交わる、そしてそのことで豊かになっていく、一人ぼっちではこれはできないんです。で、その牧師の研修会でいろんな牧師たちが発題する中で、孤独になっても孤立してはいけないという言葉が使われました。やはりさまざまな皆さんも立場に立たれることがあると思いますけれども、孤独になるとききっとあると思うんですね。誰も理解してくれない、助けてくれない。で、それは当たり前のことなんですね。みんなが同じように理解してくれるなんてことはありえないわけです。でも実際そこにその放っておかれるとやっぱり孤独になって、いや助けてほしいなと思うときあるわけですね。で、それを抱えてしまうと孤立するわけです。だからそれを誰かに伝える、心を開いて自分の弱さとか課題を伝えるということを通して孤立から守られるわけですね。ですから、そういう心がけっていうものを持っていかれると、これから先大きな助けが あることが分かると思います。御父および御子との交わりにより私たちの永遠の命は成長し豊かになります。そしてその中でもう一つの御言葉を出すと、その永遠の命とは彼らが唯一の真の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。御父御子との交わりによって御父と御子をさらに深く知るということが経験できるわけです。目を閉じると、目を開いているときにはこう見えるもので私たちの思考っていうのは制限を受けるんですが、目を閉じると無限の世界に私たちは入るんですね。で、今まで経験したこと、聞いたことが必要に応じてこう思い起こされてきて、それを聖霊様がつなげてくださると、私たちは本当に神様が 生きておられて、私の人生にこういうことをしてくださって、これから先私の人生に素晴らしい計画をお持ちなんだということが描けるように、希望がそこで見えてくるように、聖霊なる神様は助け主として私たちを導いてくださる、そういうお方です。時には慰め主となって傷ついた心を癒してくださるし、そして一人ぼっちだと思うような時にも、私があなたと共にいるとイエス様が語られたように、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるということを教えてくださるんですね。ですから静まるということは神様の助けを受ける時です。いつも、まあ、何かやってこう忙しい中に身を置いてしまうと、それがなかなかわからない時がありますが、本当に勇気を持って時間を取って確保して、誰も来るなっていう感じで、静かな時間を確保するならば、神様が臨在されている、そして私の目の前に今いてくださるという、それを経験することができます。第2は、御子を持つ者は兄弟を愛するということを見ていきますが、神様が私たちに求めておられるのは、私たちが行いと真実をもって互いに愛することだと、少し戻って3章の17節18節に記されています。それは具体的に愛することであると書いていますね。3章17節、この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょうか。子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく、行いと真実をもって愛しましょうと勧められています。当時は奴隷の人たちが教会の中にたくさんいました。そして貧しい極貧な人たちも教会にたくさんいました。ですから当時の教会は貧しい人たちに給食をしていたわけです。今日本もそういう経済格差が広がって、まあ、子ども食堂とかですね、さまざまな福祉の必要が生じてきていますが、当時は教会がそれを中心に行っていたんです。今は行政サービスが普及しているために、まあ、教会の出番が限られているとは言っても、まだまだ隙間に手の届かない人たちがいるということを覚えて、私たちはそのところに入っていく、あるいは力を注いでいくということが求められて、それがクリスチャンの社会的な責任という言葉で今日求められていることなんですね。いろんな人の知恵が必要です。で、皆さんが気づいていること、皆さんの地域でこういう人がいて、こういう人が必要を覚えている、困難を抱えているということを、まあ、地域包括センターということでケアマネーさんの人たちが一生懸命働いておられますが、その人たちの知識や経験もいただきながら、教会としてできることを求めていきたいと思うんですね。今実際的にそれが行われているケースが一つありますけども、まあ、ここでは話す時間はありません。で、私たちが互いに愛し合うときに、実は私たちは自分の中に永遠の命があるということが分かるんですね。黙っていたら分からない。でも必要を抱えている人に手を差し伸べるときに、あるいは苦しんでいる人、困難な人に言葉をかけてあげて、その人が少しでも顔が上に向くようなことを私たちが経験したならば、あ、イエス様が私の地におられるということを実感できるわけですよ。これは自分がしているんではない、私はもともと愛がない、足りない、いや全然ないものなのに、こういうことができるのは私の力ではないということが分かってくる。それが愛の実践をする人にとって与えられる無常の喜びになるわけですね。この手紙の4章の7節を見ていただきますと、 愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。自分から愛が出ているってことが分かるのには、実践したら分かるわけです。でそれは私の中から出ているのではなくて、イエス様から出ているのだと分かるんです。この間来られた有川先生のさらに先輩の本田浩二先生は、愛は神から出ているという本を書かれました。その題名が非常に新鮮で、まあ、買って読みましたけれども、まさにイエス様が神から出ている愛、そしてイエス様から出ている愛が弟子たちに注がれて、その弟子たちから世の中に出ている。そのことによって永遠の命が愛の実践している人たちの中で豊かになっていくということが分かります。その愛を求めている、必要としている人が私たちの周りにいると思いますけれども、具体的に思い出して、見られるときに自分に何ができるだろうかということを祈っていくと、神様が教えてくださるということですね。私たちが何かを知ろうとするならば、やはりある程度時間を取らないといけないし、誰かを知ろうとするなら時間を取って話をしたり食事をしたり、何かを一緒に活動するということが必要になってきます。だから私たちは互いにという言葉をもう少しこう教会の中でも、あるいはここで使われている兄弟という言葉は単に教会の中だけの人間関係に限定していないんですね。まあ、ある人たちはクリスチャンじゃないけれども、人類皆兄弟という言葉を使って、まあ、町のいろんなところにこう小さな三角ポストを立てて、いるのを見ることがありますけれども、人類皆兄弟、普遍的にそれは正しい言葉だと言えますが、私たちはいつの間にか教会の中の人間関係だけをこう気にしたり、あるいは相手にしたりしすぎているかもしれないんですね。もう少し目を社会に向けて、地域に向けて、行くときに、私たちにできることが具体的に見えてくるのではないかと思います。実際に取り組んでいる教会がたくさんあります。教会の一つの目的は、隣人に仕えるために教会は存在するということを、5年ごとに、5年に1回そのテーマで教会活動しているわけですね。さて、その互いに愛し合うことが神様の私たちに対する命令であり願いなんだということをヨハネは語っています。神の5章の3節、神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。まあ、親子関係を見ていくと、親の言いつけを守る、それは時に義務的に守るということもあるかもしれませんが、本当に親を愛している子どもは従順にそれに従うわけですね。でそれが親を愛することだと分かるわけです。そうするとその親子関係はさらに、豊かになっていきます。そして親はその子どもに全ての祝福を注ごうという愛が出てくるわけです。神の命令を守ることが神を愛することであるとヨハネは語っていますが、そうするときに神様が何を求めているかということが分かるようになります。親子関係では子供が親から祝福を受けると、親が今自分に何を期待しているのか求めているのかが言葉ではなくて、まあインスピレーションといいましょうか、そういう霊の交流で分かるようになっていくわけですね。そしてそれを祈りに例えるならば、私たちが神様を愛していくと、神様が自分に何を願っているのか求めているのかが分かって、私たちは御心の通りに祈るようになるわけです。御心の通りに祈るっていうのはなかなかこれ難しいと考えるクリスチャンたくさんいるわけですが、確かに難しいと思います。 目に見えない神様が何を願っておられるのか、聖書を読めば、まあ言葉では分かるわけですが、私に対して何を求めておられるのかって気づくためには、神様と親しくなり神様の命令を守っていくと分かるわけですね。そしてその通りに祈ると、それは必ず答えられるという祈りの中での確信が生まれてくるわけです。信じて求めるものはすでに受け取ったと信じなさい。この5章の15節でも、私たちが願うことを何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしていると分かります。これが祈りに深く入っている人たちが経験することですね。もちろん一回祈って答えられば、まあ嬉しいですけども、かなりしつこく忍耐を持って祈っていく中で、パッとこの開かれるといいましょうか、この祈りは聞かれたという瞬間が訪れる。まあ皆さんの中にはそういうことを経験された方いらっしゃると思います。祈りは決してつまらないものではないんです。手応えがある、そして素晴らしい神様の祝福が注がれるということですね。そこに向かって私たちは祈っているわけです。またすでに経験している人はさらにその次の段階へと進んでいるわけです。まあ山も何合目とかいうふうにこういろいろ高さが細かく分類されますけれども、私たちは何合目を今進んでいるかということはそれぞれですけれども、しかし信仰の高根を目指して進むようにと神様は私たちを励ましてくださっているわけですね。さて次は、兄弟を愛するということの中で、罪を犯している兄弟のためにどうするかという課題が出てきています。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら神に求めなさい。恐るべきというか驚くべき祈りの課題ですね。そうすれば神はその人に命を与えてくださいます。祈らなければ罪を犯している人が命を与えられないままに人生を下を向いて心に葛藤を抱えながら歩いてしまうということです。私たちには特権が与えられています。御国の鍵が与えられています。あなた方が誰かの罪を許すなら、それは天においても許されるというほどの驚くべき権威が与えられているということです。罪人のために取りなす、あるいは教会の中で誰かの罪に気がついたら、その人のために神様の憐れみを求めて、その人が悔い改めることができるように祈っていく。そうするときに神様がその人に悔い改めを、神の御心に沿った悔い改め、悲しみを与えて悔い改めさせてくださる。最近ある教会でもそういう目を見たことがあります。その人は回復しました。命が与えられました。そして家族関係も回復しました。これがクリスチャンの祈りの力ですね。ほっといたらもうバラバラになるわけです。信仰を持っているけど何の喜びもないままに過ごしてしまうことが起こるわけです。ですから私たちに与えられている永遠の命を使って、この祈りの世界に入っていくようにと願っています。で、この罪の中で死に至らない罪と死に至る罪というのが出てきて、多くのクリスチャンが、私が犯した罪は死に至る罪じゃないだろうか、聖霊を汚す罪じゃないだろうかと不安を持っている方がいます。だからはっきりさせましょう。もし私たちが神の御心に沿って悲しんで悔い改めて許されない罪は一つもないということですね。これは許される罪、あれは許されない罪と私たちが分類することはできないんです。 だけどイエス様が語られたように聖霊を汚す罪だけは許されない。なぜならばイエス様が人々から悪霊を追い出し病を癒している、それを見てパリサイ人と呼ばれる人たちがこれは悪霊の力だと言ったことに対してイエス様は毅然として聖霊を汚す罪は許されないと教えられたんです。そんな罪を犯す人はここには一人もいないと私は確信しています。でも傲慢の罪というものは入ってくるので、あるいは私たちの罪の性質の中、この性質の中に深く入っているので警戒はしないといけないんですね。異端と呼ばれる人たちの共通している特徴は傲慢です。神様よりも自分を上に置くんです。それは悪魔から来ている傲慢です。で、それは悔い改めようがないんです。神様より上に立っているので私たちはそれだけ気をつければ大丈夫です。平安の中を歩んでいきましょう。最後に御子を持つ者は罪の血を歩まないというところを見ていきますが、私はかつて罪の闇の中を歩いていました。自分がしたいことをしていた。そしてこの世というのは悪魔が支配している、悪者が支配している世界なので、いっぱい誘惑やそして攻撃が入ってきていたわけですが、イエス・キリストを信じた時にこの御子は命を持っている、そしてこの命は人の光であったとヨハネの福音書の一章に出てきます。この方に命があった。この命は、あ、ごめんなさい、この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかったと書いてあります。今私たちは命の光を持っています。ですから罪を見分けることができます。で、これは神様に喜ばれないこと、これは神様に喜ばれることというふうに見分ける注意が与えられています。ですから闇の中を歩き続けることはありません。18節の御言葉を注意して覚えておく必要がありますが、神から生まれた者は皆罪を犯さないとあります。これは本当に素晴らしいことですが、罪を犯すことがあります。だけどこのヨハネの手紙の一種の9節にあるように、私たちが罪を告白するならば神は真実で正しい方ですから、その罪を許し全ての不義から私たちを清めてくださいます。だから罪を犯す可能性はあるんです。そして悔い改めたら許されるんです。で、この罪を犯さないことっていうのは罪を犯し続けないっていう意味があるわけですね。その罪の中にとどまらない、罪の中を歩まない、常習的に罪を犯し続けない、そういう意味です。神がその人を守ってくださっているということを覚えましょう。そして私たちはイエス様を守っているので命の光を持っています。そして光の子供となっていますから、闇の中を歩まないようにと、進められています。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。結論ですが、私たちがいただいている永遠の命は、兄弟を愛する愛の実践へと導き、そして御子が私たちのうちにあるということに今ポイントを置いて見てきましたが、この中二十節を見ると、私たちはその御子イエス・キリストのうちにいるのです。これが洗礼の意味なんですね。何度もお話ししているように、乾いたスポンジを水の中に入れるとその水素の水がスポンジの中に入ってくる。私たちはスポンジなんですね。そのようなものであることを覚えながら、この御子の命を日々の生活の中で、兄弟姉妹を愛し、そして仕えていくことに 注力していきたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、あなたの恵みの世界を感謝いたします。あなたは私たちに永遠の命を与えてくださっていること、そしてそれを豊かに持つようにと招いていてくださることを感謝します。それを用いて誰かを愛するならば、私の中に永遠の命があることが分かると、そしてそれは罪を犯している兄弟のためにも命を回復する大きな力のなのだということを、私たちに与えられているこの祈りの特権祝福を感謝いたします。これを続けて実践し、豊かな命の中を歩めるように祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。